今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の25章1節から13節までです。マタイによる福音書の25章1節から13節、はじめに4節までをお読みいたします。そこで天の御国は、例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘たちは、灯火は持っていたが油を用意しておかなかった。賢い娘たちは、自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。アメン。では、お祈りいたします。主よ、今我らを清めてください。あなたの命の御言葉をいただき尽くすことはできますように。神と人との前において隔ての壁となっているあらゆる罪、あらゆる肉の技、肉の飲み食いの疲れ、主よ、今それらを清め、洗い流し、ただ見舞いにふさわしく整えて、あなたの命そのものに向き合い尽くすことができますように、今我らを整えてください。そして一人一人の耳を通り良くし、このしもべの唇を清めてください。一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によって、祝福してお祈りをいたします。アーメン。前回の24章のところでは、終わりの時、その時にどのようなことが起こるか、また生徒たちはどのような心構えでいるべきか、それをイエス様は、非常に長い、24章の51節まであります。非常に長く詳しく、弟子たちに、また私たちに気をつけなさいと言われました。まあ、先にイエス様はどのように言われたか、ね、人々に惑わされないように気をつけなさいと、ね、いうこと、それからしっかりと目を覚ましていなさい、しっかりと気をつけていなさい、主が来られる日、それはいつになるのかわからない、だから、いつ来られてもいいように整えをしていなさいということでした。で、その続きで、この、花嫁の話、ね、10人の、娘、花婿を出迎える10人の娘のようだと、ね、天の御国はそのようだと、イエス様はおっしゃいます。この中において、ね、二手に分かれるんですね。そのうちの5人は愚かで、5人は賢かった。愚かな娘と、賢い娘、その5人に分かれます。天の御国においては、この花婿を出迎えようとしている10人のうちの、ね、5人は愚か、5人は賢い。まあ、そのように、分かれてしまうところがあるようです。私たちがこの賢い花嫁の側に入るために必要なことが、ね、もうこのマタイ25章は何度か、ここで語っておりました。油、それをしっかりと蓄えておくか置かないか、それによりきりです。このうちの5人は、愚かで5人は賢い。で、愚かな娘たちは灯火は持っていたが油を用意しておきませんでした。で、賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っておりました。灯火、花嫁はですね、花婿を出迎えるとき、まあ、イスラエルのしきたりでは、婚約期間というものがあって、そして婚約期間が、満ちた頃、そしてその婚約期間がいつ満ちるかというのは、わからないですね。で、それで、花婿、また花嫁の側の用意が整えられたとき、花婿が迎えに来るんですね。花嫁のところに。そして、花嫁は灯火を灯して、灯火を、ね、飾ってとも言います。 しっかりと花婿に見られるように、あの灯台が船を、ね、照らすように、夜中において、ここが港ですよ、それを照らすのが灯台ですね。その灯火の光を船が見て、港に入っていくんですけども、それと同じように花嫁が、ね、イエス様に向かって灯火を灯すんです。そして、ここを私のところに来てください。私のところに入ってきてください。その印とするために、ね、灯火を灯すんですね。で、それで、花婿はその灯火を灯された花嫁のところに来て、そして一緒になって、花婿は花嫁を自分の家に、自分のところに導いていくんです。この花嫁、10人おりましたけれども、そのうちの5人は、賢く、5人は愚か。で、愚かな方は灯火は持っていたんですけども、でも油は用意しておきませんでした。そして、待っているんですけども、ご説明をお願いします。花婿が来るのが遅れたので、皆、うとうとして眠り始めた。ところが、夜中になって、そら、花婿だ、迎えに出よ、と叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて、自分の灯火を整えた。ところが、愚かな娘たちは、賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えていった。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のをお買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてください、と言った。しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りません、と言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。アメン。ここでも、この例えの言わんとしていることは、だから目を覚ましていなさいということです。その日その時がいつかわからないからです。皆さんは、ね、今この時イエス様が来られた時、イエス様が迎え入れられるでしょうか、ね、その整えはしているでしょうか。しっかりと皆さんはこの花、賢い花嫁のように心備えしているでしょうか。この油って一体、ね、何なんでしょうね。この灯火とは一体何でしょうか。灯火。暗闇を照らすものです。油を燃料とします。油と灯火は、ね、一体のものです。灯火は暗闇を照らすものですね。御言葉は私たちの足の灯火、私の道の光です。そして今この教会は、目白く見ますと、教会は燭台であると書いてあります。灯火、この暗闇の時代、世の終わりの時においては、本当に闇のような時代になるということを24章でたっぷりと学びました。この暗闇の時代においてしっかりと光り輝かせておられるかどうか、御言葉の灯火を灯し続けられるかどうか、これは本当に私たちが油を貯蓄しているかどうかにかかっております。灯火は、ね、御言葉であるんですけども、しかし、燃料が必要なんですね。御言葉、これは、ね、暗記力があれば、どんな人でも覚えられます。信仰を持っている人でも、持っていない人でも、ね、御言葉は覚えられるんですけども、でも、ね、ある人が宣言する御言葉と、別の人が宣言する御言葉とで、もう本当に感動の度合いといいますか、その、ある宣言は、ね、全然聞いても、何か髪をペラペラ、カチャカチャさせてるかのように、何の、ね、響きも心にたまる感動もない。でもある人の御言葉は、ほんのちょっと宣言しただけで、わずか一節宣言しただけで、本当に心にズンと来る。感動がある。こんな言葉があったのか、ね、心の中に何かメスを入れられたかのような、 心の中の何か悪いものがその切り口から出ていくかのような、そのような爽快感を覚えるある人の御言葉、この違い一体何でしょうか。聖霊の油塗りがそこに込められているかどうかですね。ある人の御言葉宣言はもう本当に紙をペラペラしているかのような、もうあるいはですね、御言葉の宣言、御言葉の朗読何のにもかかわらず、なんか聞いていて不愉快になるかのようなことも、ね、本当に御言葉のに対する尊敬の念もなく、ただ御言葉を唱えているだけ、ただですね、御言葉をなんかロボットに、ね、この言葉を読ませるかのような、そういう本当にペラペラする霊が、魂がこもっていない御言葉宣言というものは本当にそのようなものです。灯火はあるんですけれども、御言葉という灯火はあるけれども、油が全然乗っていない、燃料が全く持ってない、ただほいって出すだけ、御言葉に対する尊敬の念もない、油がないんです。それに対し本当に聖霊の油が乗っている人の御言葉宣言は素晴らしいものです。では一体どうやってこの油を蓄えることができるんでしょうか。どうやってこの賢い花嫁のその特徴である、ね、油備えをしている、ね、どうやったら油が備えられるか。油、それは油絞りの場所で備えるものです。ゲツセマネ、ギリシャ語でゲツセマネは油絞り場と言います。ゲツセマネの祈り、イエス様はなされました。冒頭でお見せしましたのがそのゲツセマネのイエス様の祈りですけれども、マタイの、ね、この26章の方に、26章の36節からがこのゲツセマネの場面です。マタイ26章の36節から、それからイエスは弟子たちと一緒にゲツセマネというところに来て彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子二人をと一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもたえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。アメン。これがイエス様のゲツセマネの祈りです。父よ、この杯をできますならば、これを私から過ぎ去らせてください。イエス様の願いは、この杯、すなわちこの苦難、この十字架、父なる神様から捨て去られること、これをどうか私から過ぎ去らせてください。これが私に及ぶことがないようにというのが、イエス様のお願いでした。でも、イエス様がその後に祈ること、この言葉です。この言葉、この祈りが油絞られる祈りです。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。アメン。この、ね、私の願うようにではない、あなたの御心のように、これが油絞りの祈りです。ゲツセマネの祈り、つまりどうしたら油が滴って、油が貯蓄されていくか、それ、ね、自分を下ろすこと、そして主の御心に従うこと、これを続けていけば続けていくほどに油が滴り、油が貯金されていくんです。ですから、ね、私の願い通りこれを下ろして、そして主の御心、主の御言葉に準ずること、これによってこそ油がどんどん溜まっていくんです。愚かな5人の乙女たちはその油が全くなかったんですね。ということは自分の好むこと、主の御心でなく自分の好むことをしていたんです。 彼女たちは油を用意しておかなかった。油、それは燃料がなければ灯火は灯りません。賢い5人の乙女は油も用意しておりました。ね、ですから、この賢い5人の乙女は、主がいつ来られても、ね、私たちが想定している時間よりも遅れてもいいようにしっかりと、その時間に備えたんですね。時に備えたんです。しかし、愚かな乙女たちは時の備えがなく、ね、自分たちの時間で生きておりました。主は、ね、もうじきこの時ぐらいに来られるだろうという、そういう想定が彼女たちにはあり、そして、ね、花婿側の時は想定していなかったんですね。それに引き換え、賢い5人の乙女たちは、主の時に備えておりました。主人の時、ね、自分の想定する時間、それを下ろして、主人は、ね、夜来られるかもしれない。明け方になるかもしれない。もっと遅くなるかもしれない。だから油を蓄えていよう。ね、主人の時を想定していたから、だからこの5人の乙女たちは油を用意していたんです。ですから、愚かな乙女の側に回るか、それとも賢い側に回るか、これは、まず主人の時の方を優先させ、自分の時を下ろしていることですね。主日のメッセージでも、ね、マナが降るのは、主なる神様の時に降ります。自分の好き勝手な好む時に食べ物は集められないんですね。食べられないんです。しっかりと主の時にマナが朝、霜が降りたと時から日が昇って暑くなるその時まで、その期間にしかマナは集められないんです。御言葉のマナは集められない。主の時をに私たち自身が適合しなくては食べ物は食べられない。ね、ですから、この賢い5人の乙女たち、また愚かな5人の乙女たち、その違いは、主を主としているか、主の時を生きているかどうか、その違いだったわけです。この、本当に主を主としているか、主に服従するか、主を主人としているかどうか、これ本当にエデンの園から、もう黙示録に至るまでずっとこれが人間につきまとってくる課題であるわけです。賢い5人の乙女になれるか、それとも愚かになるか、主の御国に入れるか、入れないか、この、ね、天の御国の例え話は、賢い乙女たちは、主人の宴会に入り、ね、婚礼の宴会に入ることができ、そして扉が閉められました。この5人の賢い乙女たちは、主人との宴会、ね、主人のところに、ね、嫁入りして、永遠に、主人と二人一つになることはできましたけれども、でも、戸が閉められた後にはもう、ね、その、主人のところに嫁いでいくことはシャットアウトされてしまうんですね。この愚かな五人の乙女たちは、シャットアウトされてしまいました。エデンのその以来、命を得るか、それとも死を得てしまうか、これは死を主人とするかどうかです。ね、主が、この、エデンの園の中において言われたことは、園の中で唯一取って食べてはならない木がある。善悪を知る木、そこからは取って食べてはなりませんと言われておりました。食べないこと、これは人にとって主を主人とすることです。食べること、それは主人の命令を超えて、ね、自分の方を主人とすることです。自分を主人とする者は天の御国に入ることはできません。しかし、主を主人としている限り、ね、取って食べてはならない木を食べない限り、人はエデンの園に居続けることができた、ね。主の楽園にいることができた。楽園、パラダイスにいることができるコツは、それは主を主人とすること。ね、自分の時間、自分の好むことではなく、主の時間、主の好むこと、主の御心、ね、私の思う通りではなく、主よ、あなたの御心のようになさってください。まさにゲツセマネの祈り、油絞りの祈り、これが本当に私たちが栄光の花嫁として永遠の御国に入ることができるコツです。しかし、ね、愚かな乙女たちは油を用意していなかった、ね。主人の時ではなく自分の時間で過ごしていた。だいたいこの時ぐらいに来るだろう。 ね、そのように推し量って、そのようにしていたんですね。でも結局花婿はみんなが思ってる時に来ませんでした、ね、花婿が来るのは遅れたのでみんなうとうと眠り始めました。眠ること、これは本当に花婿が来られることが遅くなるともうみんな、このようになってしまう。でも油の備えがある人は、ね、大丈夫です。夜半のね、夜中の中頃になってから花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がする。その時に娘たちは起き出して、そして自分の灯火を整え始めます、ね、でも油貯金がない乙女たちは、ね、どうかあなたのその油を分けてください、ね、お願いするんです。でも、ね、賢い乙女たちは自分とあなたに分けてあげる分には到底もう足りなくなってしまいます、ね、自分もあなたの分も、ね、使い果たして、そして油はなくなってしまう。だからあなたに分けてあげられるようなものはありません、ね、そのように言います。それはそうです。主と共に油を貯蓄したその油というものは人に分けてあげられるようなものではないんです。自分がいかに主と過ごしたか、主に対して自分を下ろしてきたか、それによって蓄えられる油です。到底、ね、主の時、その時に人にあげられるようなものではないんです。だからこの賢い乙女たちは、ね、そういうことであるならば、ね、売ってもらえる人のところに行ってそれを買いなさい。そのようにしてこの愚かな乙女たちは買いに出て行ってしまうんですね。主人がもう来た、迎えに出よう。でも油の整えがない、出て行ってしまうんです。買うために出て行ってしまうんです。そしてこの愚かな乙女5人が不在のうちに主人が来て、そして用意が整えられていた娘たちは主人と一緒に婚礼の祝宴のところに一緒に行って、そして婚礼のその席の扉が閉じられてしまいました。もう閉じられてしまったからにはもうそれは永遠の決定です。あのノアの洪水の時においても、ね、恵みの時、慈しみの時は開かれておりました。でも主の時、ね、主がその箱舟の扉を閉じられた、それ以降はもう救いと滅びは確定してしまったんです。それと同じ時が世の終わりにおいても起きます。私たちキリスト者はこの花嫁の例え、ここから学ぶべきです。しっかりと整えをしておくべきです。しっかりと御言葉だけでなく聖霊の油によってこれをしっかりと灯すことができるように、灯し続けることができるように、主の御前にですね、油の全く乗っていないペラペラな御言葉宣言、これで通ると思ってはならないんです。私たちはしっかりと、ね、聖霊の油を用意して本当に主の御前に自分を下ろすこと、それをし続けてこの油を蓄え整えて、本当に主が来られた時にはしっかりと自分の、ね、蓄えた油を燃やして、しっかりと自分の灯火という御言葉を主の御前に掲げて迎えるべきです。今暗闇の時です。暗闇の時代ですから、私たちはしっかりと御言葉の灯火をこの暗闇に対して掲げておるべきです。花嫁の中には、ね、灯火すら灯さないような人もいるのかもしれないですね。まあ、この例えの中にはそのような乙女はいなかったんですけども、でも誠の花婿なるキリストを迎える花嫁であることには、ね、変わりないんです。キリスト者は皆そうです。しっかりとこの灯火を整えて、そして私たちは歩むべきです。その日その時はいつになるか分かりません。でここで主に言われていることは、目を覚ましていなさいということです。皆さん、その日その時を知らないからです。そしてその日その時を知らない、遅れているからといって私たちはね、だからといって居眠りしてはならないんです。居眠りする暇があるならば、しっかりとこの油を整えておくべきです。用意しておくべきです。この、ね、賢い5人の乙女たちは油を用意してから、ね、遅れたので眠り始めました、ね、それとこれ 賢い乙女、本当に油を用意していたから、ですからね、信仰を目を覚まし続けていることができない時においても、しっかりとその油の貯蓄があったから、ね、うとうと眠っても、でもその日その時しっかりと油を用意して灯火を灯すことができました。でも愚かな乙女たちは灯すことができませんでした。いざという時になって本当にあたふたするんですね。御言葉の宣言するべき時に、御言葉の整えが、ね、油が尽きてしまって、自分がやったと思っていても、でも油がないゆえに、それを御言葉の灯火を灯すことができない。これ私たちは本当に気をつけるべきです。しっかりと皆さん、ですから自分の願うこと、自分の好むこと、それを下ろして、ね、ぼーっとしている人がのが好きな人は、そのぼーっとすることを下ろして御言葉の蓄え、聖霊の整え、それをするべきです。今この時この時代、本当にこのような灯火を灯す教会、これが必要です。御言葉をしっかりと掲げる教会が必要です。御言葉を掲げるには聖霊の油が必要です。聖霊を、ね、これはない、ね、そのような教会は、油がない教会です。今皆さんはしっかりと御言葉と同時に聖霊の油を用意し、そして聖霊の油を用意するためには、皆さん自身が自分を下ろして御心に服従すること、御言葉に服従すること、これによって油は溜まっていきます。この暗闇の時代において、しっかりと油、ね、御言葉の灯火を灯すだけでなく、油の整えもして、そうしてかの日、主が来られる日には、しっかりとこうこうとこの皆さんが整えた油を燃やして、御言葉の灯火を灯して、イエス様、ここに私はいます、あなたがあなたのために蓄えたこの古いものも新しいものも、イエス様、あなたのために蓄えましたと、本当に堂々と花嫁姿で照らし、イエス様に迎え入れられる、その幸いに預かる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人がそれぞれの油を燃やして、主の御前に祈りの灯火を灯しみましょう。そして主に今までできなかったことを悔いて、改めてまた決心して、その祈りの灯火を今それぞれ灯す時をしたいと思います。私たちの花婿であられるイエス様、あなたを待ち望んでおります。あなたが来られてもいいように、灯火を、御言葉の灯火を我らは日頃灯し続けます。そしてあなたがいつ来られてもいいように、聖霊の油を、油絞りの場において、主を日々蓄えている今日この頃です。どうかこのたしなみをいつでも、世がいかに暗闇に染まろうとも、また世がいかに人の心が冷たく闇のようになろうとも、我ら一同はただあなたの御前に御言葉を掲げ、聖霊の灯火を持って、油を持って灯し続けるものでありますように。どうか主を誰一人として愚かな乙女の側に回ることがないように、愚かな乙女たちは自分の時間、自分の意のままを過ごしており、そして油を蓄えることができませんでした。我ら一同は日頃から油を絞って、本当に自分の思い、意志、感情、これを御前に下ろして、あなたの時、あなたの御心、あなたの御言葉、それに従順し、そうして油を蓄えていくものでありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。 主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。終わりに、兄弟姉妹たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。
アーメン。
聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。
アーメン。
すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。
アーメン。
主イエスキリストの御恵み、
アーメン、
父なる神の愛、
アーメン、
聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。
アーメン。